寒くて手が動かない。カチカチだよ。
バンドは冬はそこが厳しいよね。
おーい、山さんだよ。パッパッパッ。
山さんだ、山さんが来た。
山さん
ね、知ってる？山さんの生温かい脇にしばらく手を入れると指がすごい滑らかに動くんだよ。あやも早く入れなよ。
大丈夫です。
ロックンロールバンドワゴン。
めっちゃ割れてるよ。チョコ割れたよ。
ロックンロールバンドワゴン。
ポッドキャストフィーチャリングホワイトアッシュ。
どうも、ホワイトアッシュボーカルギターのびたです。
ベースのあやです。
ギターの山さんです。
ドラムのゴーです。
4人揃ってせーの、
ホワイトアッシュです。
はい、ということで、今週も始まりましたロックンロールバンドワゴン。
ドラマね。
そういえばね、
はい、
ドラマ、
はい、
ありましたけど。
山さんは何の妖精なの？
え、山の妖精。あの、三の妖精だよ。
山と書いて、三と読む。山さん。
山さんの。
三さんじゃん、それ。
三さんのね、妖精でした。
これ、山さんだ、山さんが来たっていうのさ、
ちょっと嫌そうに。
そう、嫌そうに言っちゃったんだよね。
ちょっとそれ違うから、
ね、その、待ってたんだっていう。
俺がね、多分ね。
そう、ね。俺が来たっていうことが嬉しいから、ね。
ごめんごめん。俺のなんかその、うん、自分の気持ちが入っちゃった。
あやさんの、
反省から始
まる。なんか、二人とも冷たいな、あやさんの、あ、大丈夫ですっていうのもすげえリアルだったよね。なんかね。
言い慣れてるからね。
言い慣れてるからね。
言い慣
れてるね。
慣れてますけどもね。
仲良くやってます。
仲良くやっていきます。
どうも、私です。
はい、はい、ということで、じゃあ早速ですね、はい、まず1曲お届けしちゃおうかなと、
はい、
はい、思います。そうそうなんですよ、今月1月はね、
うん、
ゴーちゃんが、1月25日が
そうですね、
誕生 日、
プレゼント待ってます。プレゼント待ってます。
はい、ということでね、ホワイトアッシュの中でもゴーちゃんが好きな曲と、うん、いうセレクトでお届けしたいと思います。はいはい、それでは聴いてください。ホワイトアッシュで、せーの、
Just give me the rock and roll music。
お送りしたのはホワイトアッシュで Just give me the rock and roll music です。それでは早速こちらの企画参りましょう。最後に俳句で解決、ホワイトアッシュお悩み相談。ということでですね、リスナーさんからのお悩みにホワイトアッシュみんなで答える企画となっておりまして、はい、まあこういういろいろああだこうだみんなで言った最後に、うん、はい、ギターの山さんが俳句でまとめて解決してくれるということなんですけども、山さん、うん、準備よろしいでしょうか。
僕ががっつりいきますよ。
はい、ということでね、早速お悩みメール紹介したいと思います。はい、FM シガでお聞きのゆめちさん、19歳女性からです。
ゆめちさん、
ホワイトアッシュの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ラジオ毎週楽しく聞かせてもらっています。今回、悩みを聞いていただきたくメールを送らせてもらいました。
はい、
私は高校で合唱部の部長をしています。我が校の合唱部は過去に全国大会で入賞した経歴を持つそこそこの名門です。しかし先輩方が引退してしまった今、吹奏楽や軽音楽、ギター部などの他の音楽系の部活の勢いもあって、ほぼ幽霊部員の1年生と2人だけになってしまいました。他校の合唱部と合同練習をしてみても、うん、双方の都合が合わないことが多いし、校内コンサートをして、勧誘活動をしようにも2人では難しい、うん、廃部寸前の今、私は何をすればいいのでしょうか。アドバイスいただけると嬉しいです、ということで、これは結構深刻な
深刻ですね、
問題となっておりますけども、ちょっと考えてみましょうかね。
はい、
どうでしょう。実際ですね、僕高校時代卓球部に、入っていたんですけれども、はい、もともとね、その卓球同好会だったんですよ。
あ、少ないと同好会
とか、そうそう、ね、で先輩がね、うん、2人しかいなかったんです、
うん、はいはいはい、
なんですけど僕らの、代がですね4人入りまして、
う
ん、それで計6人になって、うん、でその部活動として認められるのが5人以上なんですよ。
あそこは全部そうなの。
そうそうそう、
はいはい、全国そう
な、5人以上になったら部活になれますよということで、うん、まあ卓球同好会から僕らの代が入ったことによって卓球部になったということなんですけれども、うんうん、この、ゆめちさんの立場で言うと、
うん、
先輩がね、先輩の立場ってことじゃん。
そうですね、
新しく入れて 入れないといけないみたいなことだから、これはねアドバイスできなかったんだな今のは。
ああ、そうよね。逆の立場だったからね。
どういう風にしたらいいかってことなんだけど、じゃあなんで僕がね卓球部に入卓球同好会に入ろうとしたかっていうと、もともと僕その高校でね、アニメ漫画研究部に入りたかったんですよ。漫画研究部。そう。漫画研究部に入りたかったんですけど、新入生を対象として、体育館とかで部活動説明会みたいな
の。あったね。
あったです。レクリエーションみたいな。一組
ずつね、出てきてね。
そうそうそう。
アピールする
やつ。次は何々部の、紹介ですみたいな感じで、漫画研究部の皆さんがですね、そこで、こう、自分たちの部活について紹介をしたんですけども、部員が15名ほどいまして、全員女子と、なっておりまして、それでどういう紹介をしたかというと、自分たちが描いた絵をですね、こうプロジェクターみたいなものに映して、それでこう大画面にこうスクリーンにですね、その絵を映しまして、そこでこうアフレコっていうんですか、アテレコ、
アテレコ、ね、
声優さんみたいなことね、
なんかどうも。漫画研究部ですみたいな、そう、そういう、そういうの自分たちが描いた絵に合わせてやるっていう、
パンチあんな。
だいぶパンチのあることをやりまして、僕はその時にですね、あ、ここは入れないわ。
踏み込める
だしね、みんなね。
全員で女の子ときつい
よね。ということは、これは、ここで、学ぶべきところは、勧誘の仕方を間違うと入ろうと思っていた人すらも入らなくなるってこと
ですね。雰囲気ね。
確かに。
確かに。
で、じゃあどうしよう。
どうしようね。
うん。まあだから2人なわけじゃん。2人で合唱部っていうことじゃん。
はい。
だから、なんか、この2人っていうのと
か合唱なのか。
そう。
そうですよ。合唱ですよ。
合唱ってなんかね、どうしてもやっぱり固いイメージというか、なんかその、なんていうかそういうのあるよね。もっとなんか、ラフな感じの。
あ、じゃあ分かった。サザンのさ、キーボードのさ、
原さん。
原坊さん。そう、原坊さんいるじゃん。原坊さんは一回聴いたメロディーをね、すぐにね、ハモれるんだって。
すごい。かっこいい。
合唱部のその特性を生かしてさ、普通にみんな、なんか誰かに歌ってもらったのを即座にコーラスをやる。
それみんなそのままってますけど、
気持ちよくカラオケやってもらうみたいなパターンのやつね。
そうそうそうそう、
気持ちよく歌ってもらうみたいな。
勝手にハモってくる人いるよね。
勝手にハモ
言い方悪い。今ちょっと違ったコーラスしようと思って、勝手にハモってくる。悪い方向に持って
くる。合唱部でしょ。
だからもっとアピールしないといけないんじゃない、存在を知らないみたいな。
そうですね、
一人とか。
そうですね。
もう一人は幽霊部員なわけでしょ。なんかもう YouTube とか今風にさ、いろいろやるとかね、ビデオ撮って
アカペラっぽい感じでやっちゃうとか
ね、一旦ね。それかもう初音ミク的なバーチャルのでいっぱい増やすとかね。
いった。どういうこと？
なんか音楽番組でさ、初音ミクをさ、なんかバーチャルリアリティみたいので一緒に歌うみたいなのがあったっけ？
ああ、それを
やってみるとかね。
それをやってみる。
合唱風にして。
あ、それでコンサートをやるってこと？
なるほどね。
だね。
そっか。
じ
ゃあ今風じゃん、すごい。できないかね。
でもなかなかなくていいんじゃない、現代風で。
だから仮想現実のその物体をその部員としてか、
なんかそういう部活なんじゃない、そういうゲーム部みたいなとコラボして文化祭で一緒になんかやってみるとかさ。
なるほどね。まあちょっとやっぱあれですわ、あやさんとかゴーちゃんとか、まあ僕のね、こう脳だとね、まあこれぐらいの、アイデアしか、
ね、
ちょっと出てこないですけども、やっぱりこういう問題でもさっと、解決してくれるのが、
うちの
山先生。
いやでもこれはもうこれに尽きると思います。もう、
もうできたんですか。
もうできました。
はい、ということで、じゃあこのゆめちさんのこのお悩みに対してどういうふうにしたらいいか、
はい、
山さんぜひ俳句の披露お願いいたします。
はい、合唱の楽しさ存分伝えよう。
お送りしたのはホワイトアッシュでキリです。はい、山さん解説お願いします。
いや今みんなの話も聞いててすごく納得する部分もいっぱいあったし、あれですけど、やっぱりこうね、なんか合唱の楽しさをやっぱそのクラスの仲間とか後輩とかにしっかりその人が伝えられないとやっぱ意味がないと思うんですよ。やっぱこの人は一人でも在籍してるっていうことは本当に合唱が好きで歌うことが好きで いるわけでしょ。
そうですね、
だからここにいるんだから、その楽しさっていうのをこうみんなに伝えられて、あの方がいいと思うんですよ。で僕実際ね、高校の時にね、あのクラスで合唱とかをやったじゃん、うん、学祭とかで、ね、それのリーダーやってたの、
うん、
でこう歌を指導したりとか、うん、みんな歌おうよみたいな感じでやってたんだけど、うん、俺が歌ったやつをテープに録音してみんなに聞かされしてたの、
やばいね。
そう、それをやつ聞いてもらって、うん、なんかこうね、あのこのメロディー覚えてねとか言って、
うん、
あのいうことをやってたりしたのね、うん、だからこう歌の楽しさとか、まあライブも一緒だと思うんだけど、うん、音楽の楽しさみたいなのをこうとにかく自分の知り合いとか友達とかにこう伝えるっていうことが、うん、伝え方はね難しいかもしれないけど、それはね、あのこう
それは
あのなんていうの、もう一回手紙ちょうだい、あのもう一回こうあの手紙くれたらそれに答えようと思って。
ここでは答えてくれないじゃん。
もう一回
急に伝え方
が分かんない、その1みたいな感じで今。
あとね、グリーっていうね、あの海外ドラマを見てください。なんかね、本当に部員がいなくて、もう部員がこうね、こう部活がもう解散の危機みたいなところをで、歌の楽しさをみんなに伝えていってこう復活していくみたいな。
じゃあ友達にみんなこうグリーを進めるところが始めればいいんじゃない。それいいか
もね。ごめん、そう、それもいいわ。そう、
友達に
グリーのドラマ
貸してあげる。
貸してあげる。いやでもね、グリーめっちゃいいから本当に。
そっちの方が良かったかもしれない。
あ、ごめん、あ、貸してあげる、ね、
確かに。
ということで、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
はい、
番組の感想、メンバーの質問、リクエスト、ライブの感想などぜひメールで送ってください。メッセージは番組ホームページからお願いいたします。最後に僕たちホワイトアッシュからのお知らせです。3月16日にですね、4枚目のフルアルバムをリリースいたします。そしてはい、そしてですね、ツアーも解禁されましたので、
はい、
詳しくはホワイトアッシュのオフィシャルホームページをチェックしてください、
はい。
そしてですね、1月27日にですね、あの伝説のバンドザ・ブルーハーツのリミックスアルバム、
はい、
リスペクトという作品にですね、僕たち参加させていただきました。
イエーイ、
ね、これね、曲はですね、スクラップという
スクラップ
曲を、リミックスさせていただきました。きっとね、びっくりすると思う。
確かにね、
確かに
新しいよね。
わーってなると思いますんで、うん、ぜひそちらの方チェックお願いいたします、
はい。
そしてですね、ただいま、レッドブルスタジオ東京のホームページではですね、アルバム収録曲でありますスペード3の、ストリーミングフル再生できちゃうと、
はい、
フルということでチェックしてください。お願いします、
はい、します、
はい。というわけで以上、せーの、
ホワイトアッシュでした。
この後はフジファブリックにバトンタッチします。
ロックンロールバンドワゴンフィーチャリングフジファブリック。
どうも、フジファブリックボーカルギターの山内総一郎です。
キーボード金沢です。
ベースの加藤です。
はい、始まりました、ロックンロールバンドワゴンフジファブリックです。どうも、
まあ、
はいはいはい、まあ、突然なんですけども、
はい、
ちょっといつメールを読ませてください、
はい。
FM 大阪でお聞きのラジオネームういろうさん、山内さんがゲストボーカルで歌った初恋の嵐の新曲を聞きました、
うん、
ありがとうございます。だんだんわからなくなるというタイトルがいいなと思って想像した曲調と全然違いました。もっとモヤモヤしている感じかと思ったら攻撃的で、山内さんの声も歌い出しからフジファブリックの時と全然違う攻めている感じで、ものすごく新鮮でゾクゾクしました。今年出るアルバムがとても楽しみです。フジファブリック以外の現場でのレコーディングはどんな感じだったのでしょうか、ということで、はい、歌ってきましたよ僕。
知ってます知ってます。
聞いた聞いた、
は
い、
うん、
聞きました、
うん、
いい曲ですよね、うん。なんか初恋の嵐のその西山さんがね、
うん、
残された曲の、うん、また収録されるという、
うん、
セカンドというアルバムの、
はい、
だんだんわからなくなるという曲を僕歌わせてもらったんですけども、うん、まあ、ボーカギタリストでね、呼んでいただくことってたまにあったんですけど、
うん、
ボーカリストとして呼んでもらえるっていうのはなかなかなかったので。
そうだよね、
うん、うん、嬉しかったんですけど、やっぱこう気を引き締めないとなと思って、
うん、
やっぱりこう、まあ、残された曲なのでね、
うんうんうん、
すごくかっこいい曲なので聴いてもらいたいんですけど、まあレコーディングも不思議な感じで、まあ僕らのそのミュージック作ってる時とはね、
うん、
まあ、似たような感じもあったんですけど、歌う時もみんなその初恋の嵐のお二人のメンバーもね、
うん、
優しく好きに歌ってと、
うんうんうん、あ、はい、なるほどなるほど
言っていただいたのでもうバッと歌わせてもらいました、
うん、
はい、ということで今月はですね、うん、今月11日、
うん、
月曜日
は、はい、
成人の日でしたね。
ああそうでしたね、
はい、大人の階段登り始めたわけですね。
そうですね、
そうです、
はい、
です、
なので今回は20歳について喋っていこうと思います、
うん、
まず成人式出ました？
出たよ。
出てないです。
あ、出てない。
出てないですね。
何してたの？
何してたの？
多分ねバイトとかしてたんじゃないですかね。
もう東京でね。
そうそうそう、東京に行って、
石川県から東京に引っ越して、
うん、
バイトを
そう変えろうか悩んだけどもちょっといろいろ遠いし大変だなということで。
確かに、
新幹線使えばいいよ。新幹線、
その時なかったんですよ。北陸新幹線なかったんで
惜しいね。
惜しい、
お、全然惜しくない相当前ですよ僕らの成人式は。も
うそうですよ、
15年ぐらい前でしょ。 14、5年前でしょ。
そうだね、そんぐらい前だ ね、
ね、僕は成人式のね翌日がねレコーディングだったんですよ、
うんうん、
かっこいいわ。
かっこいいでしょ。
うん、
でもねなんかね同級生誰もね そんな感じじゃなかったよ。
うーん、
俺はすごくみんなに褒めてほしかったの
よ、
うんうんうん、
あ、すごいじゃんすごいじゃん
すげーって言ってほしかったんですけど、
うん、
ふーんぐらいで、明日ちょっとあの代々木でみたいな、
うん、
大阪から代々木よ、
すごい ね、
すごいでしょ。
なかなかね、
でも誰もね言ってくれなかったんですよ。でちょっと意地悪なってかことを言われてましてね。
と申しますと、
お前まだやってんのって言われて久しぶりに会う。
あ、意地悪だね。だから
高校生の時に ね、うん、やってたのを知ってるね、
うんうん、
友達とかは、お前まだやってたんやみたいな、
うん、
って言われたりね、この昆虫ショーっていうのはまあ僕は覚えてるんですけど、うん、まあまあみんなと写真撮ったりして、ね、それぞれまあ二十歳って言ったらまだ学生の人たちもいるし、
うんうん、
まあ働いて、子供もいる人もねもちろんいるしね、
うんうんうん、
さまざまいろんな大人の階段があったとは思うんですけども、
うんうん、
当時20歳の1年間何してたかって覚えてます？そのあたりでもいいんじゃない？
の1年間は
大事はまだ学生だったでしょ。
あ、学生ですよ、
うん
うん、だから別に悶々としてましたよ。
悶々としてたの？
うん、
その頃って兄弟でさ、
うん、
クリスマスにカップラーメンをすすってた時？
それぐらい。
あれどういう話だったっけ？
クリスマスになって、それは何？ポルターガイスト現象が起こった話？
ちょっと待って、それ知らない。
じゃなくてなんだろう。
いや、多分カップラーメンの。
カップラーメン、
うん、
俺カップラーメンのくだりは別に、ただカップラーメンを二人で食べた時に、
うんうん、
なんか嫌だねって思ったっていう思い出しかないんだけど。
あ、嫌だっていうか、まあ寂しくなったってことでしょ。
でもクリスマスには食べてない、
うん、あ、クリスマスじゃないの？何年だったっ
け？普通の日。
あ、普通の日か。
それは多分、うんうん、そうそうそう。
まあでもその2人でこう一緒に住んでたじゃないですか、兄弟で、
うんうん、
でそれで、
まあ割と最近まで住んでたけど
ね、まあそれですすってた時期ですね。じゃあ
はい、そうですそうです、うん、
そうそうそう、うん、
そうね、
その前にそのポルターガイストの話何なの？
ポルターガイストは話割と長いんですけど。
あ、いいですよ、どうぞどうぞ、
うん、
ね、ポルターガイストは一緒に住ん弟と住んでる時に、
うん、
なんか僕が知り合いからオルガンをもらったんですよ、
はいはいはい、
でそのオルガンはおそらく昭和から続くオルガンで、
うん、
まあオルガンというよりもエレクトーンに近いんですね、
うんうんうん、
でそのエレクトーンがうちの6畳のワンルームにやってまいりまして、
うん、
でそこ置いといたんですよ、うんうん、で当時まあそれと同時に、トイレの方にはですね、
うん、
森塩、なんか森塩ブームっていうのがありまして、
なんかまた広がったね。
それは自分の中で、
自分の中ですか。
いやでも世間的にも森塩ブームがあって、でちょうどそのタイミングで森塩の作り方なんですが、塩に卵白を混ぜてですね、
うんうん、
でそれは部屋の鬼門、まあつまり北東の方に置くんですよ、うん、でうちちょうどその鬼門が水場でですね、
うん、
トイレが鬼門だったんですね、
うんうん、
これはいかんと思いまして、トイレの方にまあその盛り上したんですが、
うん、
ある時 まあ部屋も狭くなってきたしこのオルガン使わないし、
うん、
と思ってマンションの下にちょうど粗大ごみ置き場があったんで、うん、一度そこに避難させようと、それ置いとこうよ置いとこうと、もういらないこのオルガンって、うん、で置いたんですよ2人で、弟と2人でね、
うん、
でそれと同時にそのタイミングで掃除もしてたんで、
うん、
盛塩を外したんです、新しい盛塩にしようと思って、うんうん、ただその時にあの盛塩を新しくせずにそのままの状態だったんですよ、
うん、
ああこれはどうしたもんかどうしたもんかと思いながら、でもまあ忙しいからいいかと思いながらですね、
うん、
その日まあ僕夜を寝ることになる、一人で寝ることになるんです、弟はちょっと外にバイト行ってたんでね、
うん
うんうん、
と思いましたらですね、僕はお風呂に入って、うん、まあお風呂といってもユニットバスですよ、
はいはいはい、
でそのユニットバス上がったらですね、どういうわけか、
うん、
時計が入った時刻と一緒だったんですね。これはなんかおかしいぞと思いまして、でそのおかしいぞおかしいぞと思っていたらですね、ちょうどあの白いだいたい2メートルぐらいの棚がありまして、でその2メートルぐらいの棚が CD ラックなんですが、うん、まあ上の方にドリカムが入ってたりとかするような棚なんですが、
そのプチ情報を省いてもいいよ、
はい、いいですでその棚から急にですね、なんか CD がバババンって落ちてきたんですね、
うんうんうん、
これなんだろうなと思いながら、でもまあ隣の部屋もしくはなんかあの国道沿いだったからちょっと揺れたのかなとかって思ったんですけど、まあそんなこともなく、でおかしいなと思って、で次の日が僕のちょうど誕生日だったんですよ、
うんうんうん、
で僕の誕生日って2月9日なんですけど、うん、肉の日なんで、弟と当時なんか毎年焼肉を食べるっていうね、そういったあの風習がありまして、で焼肉屋に弟と二人で行ってる時にですね、弟が言ったんですよ、あのなんか家がおかしいぞと、これはなんだろうなんだろう、もしかしてあの時計のことかなとかって思ってたらですね、
うん、
なんか弟も言うんです、家がなんかいろいろ落ちてきたりすると、
うんうん、
でこれはもしやなんかそのやばいことなんじゃないかなと思いまして、
うん、
その日怖くなって僕と弟でですね、そのオルガンを戻したんですよ、
あ部屋に、
うん
うん、
で戻したところ、その日から物が落ちることはなくなったんですね。でおそらくあれはですね、
うん、
小学生ぐらいの子供が使ってたオルガンですかね、
うん、
そのなんか思いというものがそのオルガンに宿っていたんじゃないかと、そういう出来事がありました。
なるほどね、うん、
成人式の話から
成人式からね、
とてつもない話が
本当に長い話にしたね
だって長いって言ったじゃん
そうだ、ね、多分このオンエアだキリキリキリキリキリって早送りになってるかもしれないです。まあでも
本当本当本当、
そうなんだ。
ちなみに俺金縛りにもあった。あ
それで
その、うん、
その何日ぐらい放置しちゃった。
3日未晩ですね。
あ
うんうん、
でもまあ屋根がついてるからその粗大ごみ置き場も全然大丈夫だったんだけど、
うんうん、まあ、それが20歳ぐらいの話、はい、ということ
で、ね、
すごい。でもそういうの残るよね。
そうね、うん、いやでもそのオルガン今どこにあるのかなって
。今どこにあるの。
今はですね怖くなったんで、
うん、
なんか先輩が、
うん、
なんか楽器いらないのあるって言われて、
うん、
ありますありますありますあります。
マイク
ありますありますっつって。
なるほど。じゃあその先輩の方に。
先輩の方にね。
そう、先輩はどうだったかちょっと気になるところですね。
大丈夫、あの先輩もそういう感じの人なんで大丈夫。
なるほど。
はい、そしてここで一通メッセージいきたいと思います。FM 長野でお聞きのラジオネームゆきんこさん。私は大阪の大学に進学したのですが、大学1年目はホームシックがひどく、頻繁に大阪と長野を行き来していました。その当時、乗り換えの名古屋駅でずっと流れていた TOKIO のアンビシャスジャパンを聞くと、うん、大学時代の様々な思い出が10年経った今でも昨日のことのように思い出されます。
うん、
皆さんはこの曲を聞くとその当時が蘇るという曲はありますか？俺はその成人式とか関係なく、
うん
ね、イエンタウンバンド聞くと中学生に帰れるし、中学校の JR 茨城のツタヤを思い出しますし、
ああそういうやつか。
そう
なるほどね。あるある、うん、であればある、
はい、何
ドラゴンアッシュ
聞くと
の
何
あれ
あれだ
あれとあれあれとあれ
えサッカーの曲じゃない
じゃないじゃなくてじゃないじゃない
日はも
う
ただのリク
リ、うん、そうそうそう、うん、あれ聞くとね、うん、友達の高安くんがね車でどっか行こうよっつってね、
うん、
一緒に純一くんとね車で乗ってね、
うん、
あのドライブした思い出をね
ドライブの思い出ね、はい、あそうなんや
二十、歳ぐらい
二十、ね、歳ぐらい、うん、加藤さんなんかある
僕はですねなんだろうね友達の前で聞いてたなんか友達が編集したカセットテープの曲たち、うん、いろいろ入ってたやつなんだけどそれを聞くとその曲たちのなんか一曲を聞くと、
うん、
僕あの前放課班に、
うん、
もう見たことがあるって言ったじゃないですかそれを思い出します
放課班に見たことあるの
だからその犯行現場ってことでしょ
そうそうそう、
うんうんうん、
で友達の家の前が煙が出てさでその前に出てくる人を見ちゃって、
うん、
ちょっとこれも話長くなりそうだからあれだけど、そういうことがあったんだけど、そういうの思い出
いいですよ全然話したかったら話してい
や大丈夫
応援はキュキュキュキュキュ
そうそうそうそう
そうね、
まあ、あるよねそうい
ろいろやっぱり音楽やってるとまあでも自分たちの曲っていうのはすごいあるよ
自分たちの曲はあるね
あのね桜並木二つの傘っていう曲を聞くと、
うん
あの当時のね感じがねボワッと来るんですよ僕はそのあのスタジオにで寝泊まりしてる頃でテラシースタとかをね、うん、すごく思い出したり、
うん、
自分たちの曲では、
うんうん
そうね、
すごくあの印象的だなと思ったりするよね、うん、
多分同じやつは僕はサボテンレコードがね
ああ A スタでしょ
そうそう思い出される感じ
ですねテラ A スタとか、
うん、ああなるほどね、
うんまあ、全然その自分たちの曲じゃなくてもなんだろうななんか少年時代をね、
うん、
井上陽水さんの少年時代を聞くと、うん、奈良のおばあちゃん家を思い出したりね
うーん
そまあ奈良のおばあちゃん家でおじいちゃんと一緒に映画少年時代を見たことがあってあのそれが思い出したりねまあこうあのこのゆきんこさんのようにこう、
うん、
ふと聞くと思い出す、うん、聞くとふと思い出すものあの場面とかね昨日のことのようにそのさまざまな思い出がって言ってますけどそういうのがねやっぱりフラッシュバックしてくるっていうのは音楽の特徴でもあるよね、
う
んうん、
そうだね
そうですね、
うんうんうん、ということであっという間にお時間ですね、メッセージ募集中です番組ホームページ www.jfn.jp/ワゴンからお願いします話してほしいくだらないテーマやお悩み相談何でも OK です。そしてインフォメーションを加藤さん。
はい。なんと、15日に発表されましたが、
はい、
2月17日にライブ DVD ブルーレイが出ます。
出ます。
イェーイ。
イェーイ。
タイトル「ハローボーイズ&ガールズホールツアー2015 at 日比谷野音」
うん
去年の10月25日に行われた日比谷野音でのライブを収録しております。
はい。
で、特典映像もあります、うんブラリー金沢凱旋ライブドキュメントという
おーおー、はい、加藤さん
金沢ライブのね
いろいろドキュメントが入ってるんですよこれね、うん、面白そうですよすごい
はいちょっとこう金沢のことを知るにはいい機会かもしれないですよ
ね、
うん、
紹介ビデオにもなってると
そうです
はいはいはい、
はい、そしてその他は、フジファブリックのホームページをご覧ください、そしてですねなんと
HIS のね、
ええ
CM でもうちょっと流れてるかもしれないですよね、
うん、
流れてるかもしれないですがあの全国放送でもなかったりもするみたいなな
るほどなるほど
あそうなんだ
うん、うん、なんかあの HIS の台湾のね、
うん、
あの CM があるんですけどそれにあのガルガルガールがね、
うん、
ガルガルガールを流してもらってるみたいで、
うん、
なんか映像も綺麗でしたよう
ん綺麗、はい、でしたね
それもぜひ、
うん、
あの見て、
うん、
台湾へ行ってうん、臭豆腐にチャレンジしてもいいんじゃないかなと思いますね、うん、
はい、
はい、この後はビッグママの登場です
ロックンロールバンドワゴンフィーチャリングビッグママ
ビッグママギターボーカル金井雅人です
バイオリンの東出です
ドラムのリアドです
はい今回は僕らが鳥を務めますが
鳥、
はい、
鳥
トータルファットとザバックホーンとビッグママでこうスリーマンで今度台湾に
はい、
ちょうど行く直前ということで、
うん、
2人とも初めて海外に行ったのいつですか
私はですね 小学校卒業して中学校に入る前の春休みに、当時入ってたバイオリンのね、あの楽団の交換留学じゃないんだけど、なんかカルフォルニアに、
カルフォルニアカル、
カリじゃなくてね、うん、カルフォルニア、ま
あ、リアドの好きなやつや、カルフォルニアに、
カルフォルニアに、うん、
カルフォルニアに、
ネイティブや、
そうに、あのホームステイを1週間くらいかな行ってまして、そう、向こうの方もうち、あの神戸と姉妹都市だったんですよね。うん、でこうなんか、あの行ったり来たりストリングスの楽団でしてて、うん、そういう交流があって、
その時の、まあ、一番の思い出、
一番の思い出、朝ごはんに揚げパンとか、うん、肉団子とか、うん、あとこうガロンっつうんですか、
ガロン、
この日本でいうあの石油とか入れるようなタンクみたいなやつにオレンジジュースが入ってて、うん、あのなんか日系のお家だったんですよ、うん、だからこうサンドイッチとかじゃなくて朝から揚げパンとかヌードルとか出てきて、おかゆとか、
ほうほう、要は朝ごはんからこんな食うのか、
そうってかみたいな、カリフォルニアじゃないみたいな、カリフォルニアじゃない、
もうええわ、
カリフォルニアじゃない、
はい、朝ごはんの思い出、
はい、なるほど、食に関する思い出たくさんありますね、うん、
リアドは、
俺は覚えてないですね、
だって覚えてない、もう顔見たら、う
ん、多分その親父の父親の、うん、あのエジプトに出身のね、エジプトに、うん、連れられて行ったんだと思います、
ね、覚えてない
じゃん、宮田さんは、うん、多分海外たくさん行ってるんだよね、きっと、
ちっちゃい頃よく、あのだから親に連れてかれましたね、だから、うんうん、完全におんぶに抱っこというか、何も自分では
その自分の記憶の中で一番古い、うん、その海外の記憶ってどれですか、
なんだろうな、だからそのエジプトなのかな、本当に
やっぱりピラミッドとか身近、
そうそうそう、
身近
もそれも写真で見て、うん、もうそうかっていう感じだったんだよね、さあでもそうだ、そのピラミッドの中でも、うん、あのよく有名な三大ピラミッドっていうのがあるんだけど、大きいのが、はい、そうじゃなくて、はい、なんか階段ピラミッドっていうのがあって、うん、もうちょっとなんかこう大雑把な、
うん、あ、カクカクデコボコしてんの、
ね、それがなんかいいな、かっこいいなって思ったのは覚えてる、
それ
子供心に、
小学生、
もっとちっちゃかったかもしれないな、うん、
渋いね、
渋いね、渋いとこ、
渋いね、
好きになってたんかもね、そんな感じですね、
はい、僕はね、うん、あの生まれてすぐ、うち親父と、うん、おかんと、うん、あとおじいちゃん、
はい、
で俺とお姉ちゃんで5人で暮らしてたはずなんだけど、うん、俺のもう覚えてる記憶から家にお父さんがいなくて、
うん、
でお父さんはあの海外、
悲しい話じゃない、
海外転勤で、あの単身赴任でずっとスイスにいたんですよ、親父が、
う
ん
う
ん、
スイス
で残りの4人でずっと暮らしてた記憶があって、自分の記憶でこう日本に親父がいる記憶がなくて、で思い出せる一番その最初の記憶、多分夏休みごとに毎年父親に1ヶ月だけ会いに行くみたいなのが、うんうんうん、幼稚園から小学校の中学年ぐらいまで続いてて、うん、で、あの一番覚えてる古い記憶が、多分小学校 1,2 年か幼稚園の最後ぐらいに、あの確かドイツかなんかの遊園地で、あの蜂に刺されて死ぬほど泣いてる記憶が一番古くて、あの
金井少年、
いろいろ連れてってもらったはずなのに、あの蜂に刺されてすげー泣いてる記憶がしか鮮明に残ってなくて、
あでも俺もモロッコで、うん、そのアパートみたいな、うんうん、なんかそのなんつうんだろうな、1ヶ月単位で借りて、
はいはいはいはい、
そこに暮らすみたいな時に、うん、一人でこう外に出て、でちっちゃい猫がいて、うん、お猫がいて、でそれで遊んでたんだけど、思い切り手噛まれて、うん、でそれ、うん、これはやばいぞって思って、自分の中で、うん、なんかで親に言われてたのかな、なんかそうあんま触っちゃダメだよとか、
ね、
そういう風にされたり、うん、大変だから
って言って、いろんな病気があるかもしれない、
そうで噛まれちゃって、うん、これは俺やったと誰にも、そうそう言えなくて、
うん、
それでもうやばいなっていうのは覚えてるわ、
なんか、ね、
思い出して
る、子供ながらの
親父からか、あの両親からしたら海外でいろんなもの見てほしいと、子供の時に経験してほしいって思ってたはずなのに、うん、俺今覚えてることそれっていう
そういうのをね覚えてる ね、 なんかね、
そんなもんですよね、うん、
はいはい、
というわけでまずは1曲お送りしましょう、はい、ビッグママでミュートピア、
聞いてもらったのはビッグママでミュートピアです。さあ今回はこんな質問にお答えします。
はい、 FM 大阪でお聞きのリンリンさんからのメッセージご紹介します。
リンリン、
はい、相談です。私は今年の夏からアメリカに1年間行くのですが、その時が初めての海外なのでとても不安です、うん、なので現地で不安になったり寂しくなったりした時に聞くママの音楽を教えてほしいです。
なるほど。ちなみにリンリンさん10代の方らしいです
。すごい度胸ですね。
いきなり1年間
初めての海外で1年間住む、
留学なのかなこれは。
ね、一人で行くっていうこと
すごい。
僕ちなみにですね、高校時代に1ヶ月交換留学で、
ああ行ってたね、そういえばね、
ノースカロライナに、ノース、言いづらいわ、ノースカロライナに行った時に高校生同士の交換留学だったんですよ。僕全然英語喋れないからいきなり高校生の英語の授業、英語だけじゃないですか、ヒストリーだったりこうサイエンスだったり、はいはいはい、全部英語で来るじゃないですか、数学も、うん、無理じゃないですか。
無理だね。
だからなんかもう本当に辛くて、で唯一その家でこう5歳ぐらいのちっちゃい子供とかがいて、すごく仲良くなって
かなえさん英語力5歳児ってことで、
ね、そうそうそう、その時はでも本当にそうそのことを話して頑張って覚えた言葉を学校でなんとか言うみたいな、うん、だから
ちょっといい話だよね、それね。
その1ヶ月ぐらいは確かにすごいしんどかった
よね。
今だったらなんかもうちょっとなんかこう準備していったりこうね、日本でのこう経験でうまくやれたかななんて思うんですけど、でもその時に思ったのが何かしてもらった時に結構日本人ってこうすいませんって謝るじゃないですか、なんか荷物持ってもらっても、はいはい、道を避けてもらっても、
はい、
エレベーターの、そう、ボタンを押してもらっても、そうそうそう、で向こうの方基本的にソーリーエクスキューズミーっていうよりかは、うん、もう完全にサンキューって言ってくれるんですよ、
うん、
で、あ、とりあえずこっちもちゃんとニコッとして、うん、ありがとうって言うとうまくいくなって思うことが多くて、うんうんうん、まあ、本当にもう初心者の入り口の入り口だと思うんですけど、うんうん、あんまり謝らないでなるべく感謝した方が、うん、お店で買い物する時もなんかちょっと気分よく帰れるし、
う
ん、
そうだね、
とかは
日本語をこう訳そうとしちゃうと、そうそうそう、総理って言いたくなっちゃうけど、うん、そうじゃないかもね。
それをなんか結果的に学んだことそれかいっていうところなんですけど、でも一番強い記憶として、あ、なんかちゃんと俺言ってニコッとするのってすごい大切と思って帰ってきました、僕は。
なるほどね。
逆に僕よりもリアドもうちょっと長かったり、真央ちゃんそれこそ観光で最近行ったりとかしてたけど、その時になんか、あ、日本とこういうとこ違うとかこういう発見とかってありました？
どうなんだ、俺も家族とこう行ってたから一人じゃなかったからね。
なるほど。
でも楽しむしかないよね。その不安とは絶対あると思うけど、それと同時にこうワクワク感、ドキドキ感、自分の知らない世界がね、間違いなく広がってるだろうから、
うん、 そうね、
そこにはまあ間違いなくその不安とかはつきものだからね。なんかそれも後から考えたら、楽しかったって思えるように、なんていうか今言ったようにポジティブに、ね、うん、行くしかないよね、
うん、私それこそちょっとせっかく不安なのにね、こう背中を押してほしいって思われてるんだろうけど、逆に私はちょっと不安だった時の話だけ ど不安っていうかちょっと危ない目にあったっていうか、1週間行ってる時にまだ子供じゃないですか、私も中1になる前の、
はいは
い、で同世代の女の子3人で結構何人かで行ったんですよね。20人ぐらいで行って、で向こうで一緒にオーケストラして帰ってくるみたいなだったんですけど、はい、仲が良かったこう3人組で、うん、なんかこう引率してる先生がわーって言ってるのをこうちょっと無視して、ちょっとあっち行ってみようよとか言ってさ、
うん、
ゴールデンゲートブリッジとか、それこそアルカトラズ島とか、
わかんないけど危ない方行っちゃったんだ。
いや、それを見たりとかみんなでしてたわけ、バスで回って、
は
い、
なるほど。
でちょっとなんかフリータイムではないんだけど、完全に、はい、本当にちょっとだけよ、うん、ちょっと路地裏を1本2本行っただけで街の雰囲気がガラッと変わってて、でも分かってないから私たちは、でなんかあれみたいな、雰囲気がちょっと違うねなんとか言ってたら、後ろの方からその保護者の父兄のおじさんがうわーって声かけて、帰ってこいみたいになって、でうわーなんか呼ばれてるから帰ろうっつって帰ったら、すっごい叱られて、もうなんか ここはちょっと、うん、あの危ない地区なんだとか言って、はい、
本当に死活問題、
そうそうそう、あの本当にさらわれてもおかしくないかもしれないよっていう、まあ、向こうは銃だったりね、はい、いろいろあるじゃないですか、はい、体も大きいし、はい、だからその時に、あ、日本の常識は海外で通じないってその時に思って、
うん、危ないことばっかりじゃなくてね、あのいいこともきっとすごくたくさんあるわけじゃなくて、
そうだね、うん、そういうのちゃんと事前に知って、そうそう、で向こうの人にも聞いてって聞いてると、うん、あ、意外にそんなでもなかったなって思うこともあると思うんだ
よね。確かに初日とさ、多分帰る時とは全然その感覚も違うと思う、うん、来た時のね、街の見方も変わってくるんだろうな。
準備、心の準備だけはしといて、
そうそうそうですね、う
ん、まあ、あとまず間違いなくその日本を離れてその場所、例えばアメリカに友達できたらそんなに羨ましい楽しいことないと思うんですよね、うん、
最高だね。
あので、多分これ行ってこう不安になった時、寂しくなった時、どんなことしますかとか、どんな曲聴きますかって、この後ね、あの曲に関してはおすすめするんですけど、あのなるべく誰かと一緒にいた方がいいと思うんですよね。あの一人でいると、あの何も変わらないというか、そのままコミュニケーション能力も上達することもないだろうし、せっかく行ってて、まあ休みたい時はちゃんと休めばいいと思うんだけど、あのこう自分が間違った言葉、英語を使ったとしても、なんかそれ間違うことがあの重要なんじゃなくて、結果的にそれが意思としてこう伝わって、うん、あの僕がホームステイ先で言ってたのは、僕の英語がおかしかったら直してってずっと言ってて、うん、その自分がもしあの伝えたい時に、なんか変なニュアンスだったら、うん、あの違う風にあの訂正してくださいと、うん、って言って、まあ、なかなかそれすら伝わらなかったんですけどあの、はい、みたいにこうそういう関係の人が作れると、
ね、あ
のどんどんどんどん上達するし、ね、そう、あの一緒に遊んでるうちに覚える言葉って一生忘れないと思うんですよね、
うん、
みたいに、だからたくさんあの、まあ、不安になるかもしれないけど、外には出た方がいいし、誰かに会った方がいいし、あのもうあなたのことを知ってる人、リンリンさんのことを知ってる人そんなにいないと思うから、もう恥をかき捨ててですね、よく旅はうんちゃら言うじゃないですか、
うんうん、
なるべくあの積極的に話しかけて、もう、うんうん、あなたのこと、あなたの日本でのことを知ってる人いないから、
うん、
あのなりたい自分にどうぞなってもらって、
うん、確かにな
るべくいいコミュニケーションを
そうだ、ね、
してもらえたらいいんじゃないかななんて思いますが、うん、最後にあの、まあね、どうしても寂しい時、
はい、
聞いてほしいビッグママの曲を、
うん、
あの私選んだんですけど、
はい、
大丈夫ですか、それかけて、
どうぞ、
はい、じゃあ聞いてください。あの眠れないの嫌だなと思って、その海外行った時、うんうんうん、でこの曲聞いたらぐっすり眠ってくれるんじゃないかなと思って選びました、聞いてください、ビッグママで Sweet Dreams。リンリンさん、アメリカでくじけそうになった時、私金井正人はこのスイートドリームスおすすめなんですけれども、
はい、
せっかくだから2人も1曲ずつこの曲聴いてねなんてあります、
はい、じゃあ俺はね、赤いと逆にね、うん、分かんないけど
何の逆か分かんない、
何のか分かんないけど、赤いと運命をこう自分でこう作ってこうよ、切り開いてこうよっていうメッセージも込められてると思うんですけど、はい、そうですね、なんかこう、まあ、恋愛とかそういうのに重ね合わせる解釈もできるかもしれないけど、あの自分でこう知らない世界に行って、知らないことをして、知らないことを学んでいく時になんかマッチするのかななんて勝手に思いました、
はい、そうです、あの私、偶然はない、全ては自分次第だと歌っておりまして、うん、まさしくその通りで、
はい、
あの全て自分次第だと思って、
うん、
ね、
この曲に ね、
はい、
サポートしてもらえればいいかなと、はいはい、
そして真央ちゃん、
私ですか、じゃあかくれんぼですかね。
なるほど、
隠れてなんかいないで出ておいで
なるほど、文字通り、
文字通りですね、
隠、うんうん、れんぼ聞いたら、あ、もう外出てかなきゃ、
そうそう、家、部屋にいないで外に行って、うん、お友達一人でもいいから作ってください、ぜひ
ということです、リンリンさん、あのアメリカに行っても、まあ、我々の音楽、うん、何かしら今だったらね、ネットとかで聴けると思うし、うん、変わらず追い続けてください、うん、でまた帰ってきたらたくさんライブ遊びに来てくれると嬉しいななんて思います、はい、
さらにあのアメリカでできた友達とかにおすすめしてくれて嬉しいね。
確かに僕らがアメリカになんかライブしに行った日にはもうみんなで遊びに来てほしいし
来てほしいね、
う
ん、
はい。というわけで、そろそろ僕たちビッグママとお別れの時間が近づいてきました。
はい、私たちへのお悩み相談や質問24時間お待ちしております。電話番号を書いていただければ直接電話でお悩みにお答えします。あなたの周りのロックな出来事を本当にロックか判定するロックンロール判定へのメッセージもお待ちしています。採用された方にはこの番組でしか手に入らないビッグママ×ロックンロールバンドワゴンのオリジナルステッカーをプレゼントです。本名と、送り先の住所も忘れずに書いて送ってください。
メッセージは番組ホームページから www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon までよろしくお願いします。最後にビッグママからお知らせです。
はい、3月9日水曜日、はい、ライブブルーレイ DVD とニューシングルが発売しま す。そしてビッグママ10周年マンスリー企画がスタート。
はい、
ビッグママニバーサリー2016-2017、はい、マンスリースペシャル。
1月は学校の先輩グッドモーニングアメリカとのツーマン、はい、グッドモーニングママおはようお母さん。2月はバレンタインデーにスタジオでの至近距離ライブ、うん、トゥークロースとスウィート、
はい
はい、3月は10代限定台湾公募の透明版ツアーウェルカムトゥビッグママユニバーシティ。
詳しい情報はビッグママのオフィシャルサイトをチェックしてみてください。今週はここまで。この後もう少しお付き合いください。せーの、
ビッグママでした。
ロックンロールバンドワゴン、ロックンロールバンドワゴン、今日はそろそろお別れです。今週も3組3様の自由なトークいかがでしたか。
さて、番組ホームページにはここでしか聞けない未公開トークも聞けちゃう音声ポッドキャストも公開中。そしてあなたからのメッセージも24時間いつでもお待ちしています。
改めてロックンロールバンドワゴンのホームページ www.jfn.jp/wagon www.jfn.jp/wagon をチェックしてみてください。それではまた来週。
See you next rock and roll.